早々のフリーレンっていうアニメがやってましたけど、なんか最近無事に2クール分ぐらいなのかな、終わったらしいですね。いやさ、私最初の2、3話は見てたんだけど、漫画をもうすでに読んでしまっていて、なんかその後こう主張がねなかなか続かなかったんだけど、曲がねすごくいいみたいなのでも話題になってましたよね。すごいね、1クール目が確か YOASOBI の曲、オープニングだったと思うんだけど、すごいね、なんだろう、原作を最新まで読んでいる身としてはですね、すごい、めちゃめちゃマッチしたオープニングテーマ、さすが YOASOBI みたいな気持ちになったんですけど、まあ、2クール目もね、なんかこう、ヨルシカだっけ？ちょ、ごめん、忘れました。なんかね、すごい曲がいいですよね。あとその、オープニングとかエンディング曲が非常にマッチしてるっていうの以外に、私はですね、挿入歌っていうのかな、戦闘シーンとかで流れたりするような曲があるじゃないですか、アニメの中で。あれが超いいなと思って、なんていうの、民族音楽っぽいというか、いやなんかね、なんて言うんだろうな、ああいうのをと思って、YouTube で検索してみたら、ハンマーダルシマーっていう名前の楽器、なんだろうな、弦がいっぱい張ってあって、なんかこう見た目は琴っぽい、日本のお琴みたいな感じなんだけど、それをねなんかこうフェルトがついてるみたいな棒で叩くんですよね。なんかそうするとすごいなんかね、クラシックな中世の音楽みたいな感じのこう音色が奏でられてですね、あ、すごいこの感じ好きと思って、私はその早々のフリーレンのアニメをちっともちゃんと見ずにハンマーダルシマーの曲ばっかり聞いてたんだけどいやね、アニメもねすごいいいのわかるんですよ。なんかその SNS で流れてきたりもするし、あと1話2話3話と読んでいって、やっぱりねこう漫画の方が少しこう描き方がドライというか、こうコマの中をよく見ないと感情の機微みたいなのが伝わってこないというか、なんだろうな、漫画の方がドライに描いてるんだと思うのね。ちょっとここでうっすら微笑んでるとか悲しい表情してるとかをあえてちっちゃいコマに描いてたりとか、後ろを向いてたりするのね。だからすごいね、なんだろう、読み飛ばそうと思えば読み飛ばせるし、あんまりエモーショナルに描いてないなっていう風にすごいなんかね漫画は読んでて思ったんだけど、アニメは逆にその部分がすごく見てる人にきちんと伝わるように、本人がどういう感情だったのかとか、当時どういう思いだったのかとかを声優さんとか、あとはまあそのなんだろうな、絵柄としての、アニメとしての絵の中ですごいねめちゃくちゃエモーショナルに表現していて、すごいね舞はいいんだけど、個人的には漫画の方が好きかなとはちょっと思いますね。めちゃくちゃいいんだけど、なんか多分ね内容知ってるせいだと思うんだけどね、そんなにその集中して見られなくて、特にまあこれは私の個人的な事情なんですけど、3月ちょっと調子が悪くて、いろんな作品を後半にかけて全然集中して見られてなくてね、結局フリーレンのアニメは全然見てないんですけど、代わりに漫画を最近読み返したので、早々のフリーレンでまあどこが面白いのかみたいな話をあんまりネタバレしないように、いやでもどうかな、難しいかもしれないんですけど、ネタバレしないように話していきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ、この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい、見てますか、早々のフリーレン。いやなんだろうな、まあ要はなんていうんだろうな、ファンタジー作品みたいな感じで、あれなんですよね、昔勇者の一行と一緒に魔王討伐の旅に出た魔法使いのエルフのフリーレンが、まあ、その当時の仲間たちと別れた後の未来の話。葬送ってお葬式の葬に送ると書いて葬送なんですけど、まあ、葬送のフリーレンって、まあ、非常に強いから魔物たちをすごくこう倒してきたみたいな、まあ、そういう意味合いでの、まあ、その魔族がフリーレンを恐れて 早々のフリーレン、なんだろうな、出会ってしまうと自分が死ぬかもしれないみたいな意味合いでの早々と、まあ、あとその、なんでしょうね、言うてこう、なんだろうな、エルフってね、すごく長寿なんですね。長寿、長生きなんですね。で、長く生きるから、その分、まあ、いろんな知り合いとか、仲間たちとかの死を見送ることが多くて、まあ、そういうことを早々って呼んだりもするらしくて、まあ、二重に意味がかかってるみたいなことなんですけど、まあね、だから、なんだろうな、余生というか、まあ、余生というにはエルフの人生ってすげえ長いんだよね。なんかエルフが長命種、長命種っていうとなんとなく幼命種がよぎりますけど違います、長命種、長生きする種族っていうのはなんとなく分かってはいたんだけど、なんかその長生きするってあんまりその、実感がないというか、実感なんて表現したらいいんだろうな。なんか例えばさ、私たちは人間として生きているけれども、あの切り花、お花屋さんで切り花を買ってくるとするじゃん。でお家に持って帰ってきて、まあその花瓶に生けたりするわけじゃないですか。でも切り花ってさ、種類によるかもしれないけど1ヶ月ぐらいで枯れちゃうじゃん。で私たちは枯れちゃうと残念だから一生懸命世話をしたりとか、まあうっかり枯らしちゃったりとか、まあいろいろあるかもしれないじゃん。でも1ヶ月経って花が枯れたら、あ、枯れましたねと思って捨てるじゃん。多分エルフにとって人間と関わるってそのぐらいの感じなんだと思うのね。あの人間ってすぐ死んじゃうじゃんっていう風にフリーレンがすごく言うんだけど、多分そのくらいの感覚なんだと思うんだよね。長く生きるんですよ。何千年も生きるんだと思うの、多分。でその中で切り花が、私たちはさ人生の中でさ、まあわかんないよ、切り花が枯れてすごい悲しい苦しい人もいるかもしれないけど、お花が枯れたからってさなんてことないじゃないですか。なんかそのくらい認識に差があるんだよな。だからその時間の捉え方の感覚が違うっていうのがすごいね、その漫画の中で描かれててめちゃくちゃ面白いなって思いますね。だからなんだろう、エルフと人間って人類っていう風に一応ストーリーの中ではくくられてるんだけど、なんか全然別物みたいな感じがする。で私はね、人間だからお花、人間と切り花ですると切り花の感覚なので、いやなんかね、そこがすごい面白いところの一つですね。でもう一つが魔族、魔物の描き方もすごく面白いなと思っていて、なんかその魔族、魔物は、まあ、どういう存在かっていうとですね、すごくねめちゃめちゃ強い魔族は人間の見た目をしていて、人間の言葉が喋れて命乞いをしたりとか、人間と会話をしたりとか、人間に興味を抱いたりとかするんだけど、それって全部人間を滅ぼすために進化した結果なんですよね。これね、ごめん、あのストーリーの中でちょっとそういう話出てくるから、ちょっと若干ネタバレかもしれないな。でもなんかね、そういう存在なんですね、魔物が。なんかその描き方がすごく新しくて面白いなと思って。なんか、なんだろうな。私たちはさ、なんだろう、プリキュアとか、なんていうのかな、敵と味方っていうのが存在するアニメの中で、敵が味方になったりとか、敵と分かり合えるみたいなことってあるじゃん。敵にも何かこう、なんだろうな、すごい悲しいことや苦しいことがあって、それで闇落ちをして悪いことをしてるっていうパターンもあるんだけど、魔物はそうじゃないんだよね。人間を滅ぼすために、人間を捕食するためにそのように進化してるから、会話をするっていうのはあくまで人間を騙すためでしかなくて、そういったその様々な事情がないっていうのがすごいなんか面白い。でも人間は感覚的にさ、命乞いをされたりとか子供の姿で登場されたりするとうって思うところがあって、なんかね、その点で非常に早々のフリーレンは面白いなと思っております。はい、今日はですね、3月31日年度の終わりなんですけど、なぜか早々のフリーレンのお話をいたしました。ね、明日から4月だわね。なんとかやっていきたいと思っております。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。骨が鳴った。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。お話ししたのは梅塩でした。スポティファイでお聞きの皆さんは、もしよろしければ番組フォローと評価をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。